YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日1月17日火曜日、第2発目、399回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように池原接種、接種料は次期家元、増野光春さんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、久しぶりにですね、今日は何の日ということで、申し上げるならですね、1月17日はもう何と言ってもね、忘れてはならないのが、1995年は阪神淡路大震災にちなんでね、防災とボランティアの日ということですね。あるいはご飯を食べよう、うん、国民運動推進協議会制定のおむすびの日といったことらしくてね、中にはまあそんなこんなで、お正月明けですね、お正月太りだったりが気になる人もいれば、あるいはまあ食品にですね、多少酸っぱいのが気になりながらも、火を通せば大丈夫かななんて、おぜんざいをいただいたところですね、あわやお腹の具合を損ねるところだった、そんな際どいですね、食生活を送っております。ただ単にその寒い時期だからといって安心してないでね、十分食品には気をつけましょうと呼びかけないではいられない。でそんな三万万ことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、実家でのぐーたらライフも終了です。明日の仕事の頃には関西弁から抜け出してるのかしら。そういえば昨日の夜から雪が降って今日の朝には積もってたの。この冬初めて積もってるの見たから無駄にテンション上がりました。笑いといったお正月帰省を満喫されたご様子にて、できればご遠慮なくですね、一度はまあ、コテコテの関西弁放送を聞いてみたいと思わないでもない。そんな学 F 第3週目アシスタントといえば、こちら。
はい、池田彩子です。
はい、そんな池田さんと お送りしてまいります、学大 FM ですけども、はい、まあ、何はともれ、はい、新年明けましておめでとうございますということで、はい、今年初めてのご放送でございますんでね、
はい、
まあまあ、いかがだったでしょうか。神戸の方に帰省されていたようですけども、
いやもう買い物を満喫しまして、
うん、
はい、
お正月太りといった様子もなく、相変わらずスレンダーな、ま、
いや若干顔が太ったかなと、
顔が太ったかな、
顔が丸くなったかな、
ちょっとむくむとか言うよね、はい、でもよくね、
むくんだかなと思うぐらいお餅は大量に食べました、
お餅は大量に食べました、はい、しかしブログとか拝見したら、
はい、
ひょっとしていいところのお嬢さんだったりなんかする？
全然違いますね。
超美味しそうでゴージャスなもの食べたじゃない、なんだかすごい。
京都ですね。
京都、はい、やっぱり京都だけに懐石だったりとか。
そうですね、はい。懐石だったのか、
はい、ねえ、美味しそうなものを召し上がっておいでだったから、はい、あ、これはまあひょっとしたら神戸の足あたりのいいとこのお嬢さんだったりするのかなと。
北
隠しに隠してるだけでみたいな。そうでもなくて。
そうでもなくて。
なるほど。
普通にど田舎です。
まあそれにしても体調とかはちょっと、まあ、はい、喉が。
そうなんですね、ここのところ。
芳しくないかなぐらいで。
はい。
相対では問題ないですか？
そうですね、うん、はい。
いつもなんかだからお腹痛いだの、はい、ここのサブパーのお嬢ちゃんたちはどっかなんかどっか痒いだのそういうことばっかり言ってるからね。
そうですね、お腹痛い率は高いかもしれないですね。率
っていうのかそういうのは。あ、そうなんだ、
はい、
まあまあでも特に、どうでしたか、そう、田舎の方はお友達とは会ったりなんかして。
お友達とは会ってないですね。
うん、何してたの。いや、食べまくり、
家族と一緒に出かけるか、うんうん、家でぐーたらしてるか。
なるほどね、はいはい、まあまあ、新年はそんな向きで、
そうですね、
年末はなんといってもクリスマスの、
はい、
カラフルバードさんのね、
はい、ライブ、
デビューライブがあったりなんかしましたけど、はい、そちらの方はいかがだったんですか。
ちょっと不完全燃焼な感じです
ね。あ、なんかそれもブログに書いてましたけどね、はい、でもお嬢ね、
はい、
僕も拝見したけど、
はい、
あなたしっかりしてるよ。
本当ですか。
うん、踊りもいいし歌もね、
はい、
あの7人の中ではってこういうこと言っちゃう、他の人たちに失礼かも分かんないけど、はい、まあしっかりしてる。
本当ですか。
うん、あの俺が見てて間違いないと思う。ただね、うん、残念なのはね、はい、ちょっとやっぱりあなたの性格、はい、いや別にこれダメ出しても何でもなくて、オープニング早々、
はい、
やっぱりこう性分っていうのがそれ出るのかなと思うけど、シャイじゃない、
はい、
基本ね。
そうなんです、実は
ちょっとね、あの節目待ちになっちゃうんだ常に。
はい、
あそこもちょっと踊っててもね、すごくステップも綺麗だし、はい、いい感じなのに、ついついこう節目がちになってるのはもったいないようなね、ルックスもいいんだからさ。
あら、ありがとうございます。
あら、どうしましょう。お正月だからね。
あ、
ちょっとそこは持っとかないと。
ね、なるほど。
いや、まあ、それは冗談抜きして。だから、いい感じなんで、
はい、
どんどんと、今年はだから、年も明けて、
そうですね、
カラフルバードさんの活動、
はい、ライブもどんどん増えてくるので、
ね、やっていかなきゃいけないんで、
はい、
ね。特にだから年頭のそういう、抱負みたいなことを伺っておきたいんですけど、その辺はいかがですか？
そうですね、はい、うん、もっとあのエンターテイナー的なことができるようになりたいなと。
ちょっとまた一つ大人になったんじゃないの？
はい、でもみんな結構なんかもうすごい盛り上げるの得意な人たちなので。
あ、それはそうだね。最後になんかすごいの出てきちゃってる。
すごいの、はい、
かぶり物のすごいの
出てきたじゃないですか。
はいはいはい、
あの子とかすごい頑張って盛り上げてたので。
あの子ってあくっちゃんだろ。はいはいはいはい、まあ、でもいいよね、はい、にぎやかしくてね。
そうなんです。だから私もにぎやかし軍団に入れるように頑張ろうと思って、うんうん、
だからそこはね、だからそのシャイな部分をちょっとこう自分のキャラクターを一新するつもりで、
はい、
今年はそっちの方向に向かって頑張っていかれたらよろしいんじゃないですか。
そうです ね
学園ごとまたサンママも応援させていただきたいと思いますんでね、はい、まあとにかくだからそんなこんな今年はお芝居とかどうなの？
はい、お芝居は、まあ、今のところはまだ予定はないんですが、
うんうん、
ちょっと、はい、知り合いの舞台を見に行って自分もちょっといろいろやりたくなってきたので。
なるほど、ね、
徐々に、はいはい、徐々に
お芝居の本部じゃね、
はい、
頑張ってやってい、ただけたらと思いますよ、
はい、
今日はそんなことなんでね、お芝居つながりということで、はい、素敵なゲストの方もお待ちかねでございますんでね、はい、早速始めてまいりましょうか、はい、いつもの三万万こと希望伊藤と
池田彩子の
学大 FM。始まりました、学大 FM ね。なんと399回放送ということでですね、来週はめでたく400回放送を迎えるわけなんですけども、特にこれといったこともご準備もございませんけども、まあそれにしてもまあ8年ね、目に突入ということでございまして、はい、週1の放送ながらやっぱり8年もやってると400回じゃなるのかなと、
すごいですね、
いうふうな印象ですけどね、はい、まあまあ頑張ってやっていかなきゃいけないなという部分で、そんなにガチガチなくてもいいですか？大丈夫ですか？そんなじゃなくてもいいですか？まあ、こんなもんなんで、はいはい、まあ、リラックスして、ね、お届けしてまいりましょうね。まあまあ今日のねゲストの方ももうお待ちかねのこととって、
はい、
本日の各案のメールの紹介もね、まだ正月明けたばっかりなんで、はい、たくさんいただいてるんですよ。だからまあ早くね消化させていただいていったら、まあいただいた方に、各案のメールいただいた方には失礼なんですけども、はい、ゲストの方にね、フォーカスさせていただきたいと思いますんで、早速、ご紹介してまいりましょう。まず最初にいただいておりますのはちょっとお堅いところにはなりますけどね、私をなくすと書いて、私をなくすと書いて無視ね、あのあれですよ、無限の無に私事の私と書いて無視の心で国民のためにというふうなことなんですけどね、衆議院議員海江田版理事務局さんからいただいてますね、昨年日本は未曽有の大震災に見舞われ、新しい年を仮設住宅や、避難先で迎える方がたくさんいる中で、昨年日本は、ごめんなさい、いる中でおめでとうの言葉が素直に出にくい人も多いと思います。昨年同様厳しい1年が予想される中、まず1月に開かれる国会の冒頭で被災地域の二重ローン対策の費用などを盛り込んだ2011年度第4次補正予算並びに2012年度予算の審議、続いて社会保障と税の一体改革に伴う法改正や原子力事故の被害に遭われた方々への補償、除染なんかの問題もねこれからですということですね。海外ではギリシャに端を発した EU の経済危機は、アジア経済にもその影響が出ています。さらにアメリカ、中国、韓国、ロシアなど、世界の主要国で首脳交代や選挙のある、不安定な年ですし、北朝鮮動向も目が離せません。私は与党の政治家の一人として今年も無視の、それこそ私あの あの無限の無にね、私ということで無視の精神で仕事を続けたいと思っていますということでね、まあまあ大変難しい内容には違いないですし、実際に難しい年になりそうだなということでね、海江田万里、事務局さんそういうふうにおっしゃってるわけなんですけども、できましたらね、そういった意味で言うと政治家ね、官僚の方、はい、庶民にはそれはもちろん至るまでね、無視といってもその何見て無視するのを無視ではなくてね、本当に無視の精神で、お願いしたいもんだなと思いますし、私たちもそういうつもりでね接していかなきゃいけないのかなというふうに思ったりしますけどね、まあ、この辺の難しい話題は今日はもう大変インテリジェンスな、ね、はい、高学歴な方がおいででございますね、この辺がだいぶね、そういうあの率が高いですか、そうそう、はい、あなたの率じゃないですか、まあまあ難しいことはじゃあこちらのね、はい、そういったことでまた後で後ほど、はい、いろいろ出てくるかもしれませんけどね、はい、それでは続いて、
はい、明けましておめでとうございます、はいはい、ヘチマ流星群ボーカル、これは彦星でいいんですか、
うん、
ボーカル星彦
こと、
ボーカル星彦こと、うん、是枝裕樹さん、
はいはい、
キーボーさんの曲がラジオでダウンロードできるなんてキーボーさんすごすぎですね、ちょっと仕事終わったらゆっくりチェックさせていただきます、
うん、
今年は何かご一緒できたらと思います、はいはい、よろしくお願いいたします、
はいはい、これはまあね、なんと申しましてもあの噂の離婚式でね、
はい、
お近づきになって、鳴らさせていただいたと言いましょうか、はい、離婚式のテーマソングを歌ってるボーカルの彼なんですよ、
うん、
まあ、ちょっと今日はせっかくなんでね、はい、おかけしたいと思いますけども、
はい、
まあ、言ってしまえばこの学 F と、はい、そのいろんなネットワークがある中で離婚式というのも一つのね、
うん、
あのキーワードになってて、そこからこういろいろ発揮してた方たちとまたいろんなネットワークが広がったりとか、まあまあそんなことがあったりなんかしますんで、
はい、
そうですよね、うなずいてたりしますけど、ですから大変なことなんですよ、まあまあそんなことなんで離婚式の方ね、寺石の方も頑張っておいでだと思いますし、はい、それこそ是枝裕樹さんね、今年はそういった意味で言うと、うん、お互いに離婚をテーマにした曲を歌ってるもということで、そんなこうなんかイベントができればいいなというふうな話をしてたんですけどね、はい、はいはい、まあ、今年も一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ続いては新年始まって3週目に突入ですということで、侍に日本プロジェクト総合プロデューサーは安藤隆二さん、そんな中迷子テーマを決めて発刊しているマルチプライ MULTPLY のボリューム6、今回発売号に神谷デザイン事務所の神谷さんと一緒に、取り上げられていますと、また今週は僕がお手伝いしています江戸川区の伝統工芸、江戸川伝統工芸山岳校プロジェクト、新作発表会を1月の20日金曜日から22日の都営、これは新宿線船堀駅ですね、はい、そちらのそばのタワーホール船堀にて、開催と、期間中は江戸コレショップも出店ですということらしいんでね、うん、興味と関心がおありの方はどんどんと お出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい、どんどんでいきましょう、
はい、火曜日ラジオを聞かせていただきました、
うん、
森田義信さん、
はいはい、
私の手紙を読んでいただきありがとうございます。大変嬉しいです。
はは、
出演の日にちですが、劇団祭りの準備の
吹上さんだね、
吹上さんと西さん
でいいですね、
はい、西さんとお伺いいたしますので、伊藤様にはお手数をおかけし申し訳ございませんが、1月24日の火曜日でよろしくお願いいたします。
はい、これはまだ次週ね、第400回放送に、はい、ちょうどですね、以前に、はい、出ていただいた劇団祭りの準備さん、
はい、
そちらでですね、その要するに、まあ、これまた今日劇団関係の方がお越しなんで、はい、いろいろと伺ってみたいんだけど、
はい、
そちらで専属というわけじゃないんですけど、まあ、ポスターをね、デザインしておいでの方がこの森田さんなんですよ。だからまあ、ご自身ではそのデザイナーを志しておいでだったりとか、はい、ご自身も役者さんでおいでなんだけど、要するにそのポスターをね、いろいろそういう、はい、プロのデザイナーなんだけど、
はい、
自分の会社だけのあれだけだとそれだけじゃないですか。
はい、
だからいろんなその劇団さんにもうそういう、俺こんなん書いちゃうよみたいな、どんどんこう働きかけられたっていろいろそういうふうに劇団のね、要するにまあそういった意味で言うとなかなかそのなんていうのかな、サイケデリックと言いましょうか、はい、あの なんて言ったらいい、アメリカのね、はい、アンディ・ウォーホールみたいな印象だったりとかね、まあ、おじは分かんなくても、その横尾忠なんとかさんみたいな、デザイナーの方いたよね、その人、そうです誰と話してるだからそんな感じの、なかなかね、ちょっとこう、なんていうかな、サイケデリックな絵をお描きの方なんですよ。はい、だからまあ、そんなこともあって、まあ、劇団関係のね、そういったお手伝いをしながら、ご自身でもデザインを、そのスキルを高めておいでだというふうなことなんですよね。来週のお出かけになっていただけるということなんで、森田さんお待ちしておりますんでね、はい、劇団松井の準備さんは、ね、次回で2回目のご出演という形でございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、続きまして、昨年はいろいろとお世話になりました。こちらはでセントラルレコード株式会社滝沢さん、歴史的大惨事の際の直後のイベントにも万難を排してご協力いただき大変感謝いたしております。今年は明るい内容での思い出深い素晴らしい年にしたいですね。昨年はセントラルとしては新しく業務スタッフを増やし、後半は特にてんてこまいで追われ過ぎ去ってしまいました。キーボーも一生懸命仕事に取り組まれてご活躍のようで、ますますの飛躍が楽しみですね。体調もその後お変わりないようで安心です。しかし飲みすぎないように注意してくださいね。それでは今年もどうぞよろしくお願いいたしますということでね、そっくりそのままタッキーにお返ししたいと思いますけどお互いに飲みすけなんで、まあ、ここはどうしようかなみたいな話ですけど、それにしてもね、こちらはセントラルレコードさんつって中野に本社がおありなんですけども、これはですね、まあ、ムード歌謡とかね、そういう演歌とかそういったのを中心に、まあ、レコード制作から、プロモーションとか、はい、イベントをどんどんやっておいでの方でですね、ロスプリモスじゃなくてなんだ、ロスインディオス&シルビアというユニットが昔あって、はい、別れても好きな人とかね、あ、聞いたことな、はい、何があるでしょ、別れた人に会った、うまいな、俺はやっぱりプロだなこれ歌ってもインデが入ってこないんで一円にもならないんだけど、やっぱり若にを歌わない
と。
まあまあ、それ置いといて、その棚橋静雄さんという方と一緒にこうデュエットができるみたいなね、はい、小林さん赤坂とか歌っておいでの方と一緒にこうデュエットできますみたいな、そういうイベントを企画されたりして、まあまあそういう去年のその地震、去年も、はい、去年ですよね、
はい、
去年の地震にそのイベントがその中野の、はい、ゼロホールというゼロホールというところでイベントがあったんですけど、 あれでどうだ、700-800ぐらい入るんじゃないのかな、500-600ぐらいか。そこで私が司会の、はい、そのイベントの司会をさせていただいたわけです。だから震災があってまだ3日か4日目だぜ。でももう KO プラザだった、あ、ごめんなさい、これは中野セントラルじゃないや、中野ゼロホールじゃないや、 KO プラザだったんだ。だから箱も大きいし、はい、もう集まるのをガッチガチにもう組み込まれちゃったから、はい、だからもうやるわけですよ。それでその時に、まあ、タッキーがね、はい、それこそもう歴史的大惨事の後だったんだけども、はい、皆さん本当に、参加していただいて、また協力して、いただいてね、ありがとうございましたっていうふうな、まあ、そういったメッセージなんですけどね、
はい、
今年はそれだけに本当にそういった意味で言うと、去年の分までね、
はい、
いい年にしたいなと思ってるのは皆さん幾度思うんだと思いますけどね、はい、はい、続いて、
はい学園不新年会では楽しい時間をありがとうございました。
はい、
バイオリン、
坂本隆さん。
坂本隆さん。
はい。私の、ユニットの相方です。はい、バイオリンの坂本さん。さんま先生。さんま先生呼ばわりですか。先生と呼ばれるほどの私ですみたいな。
はい。さんま先生もお元気そうで、
うん、
その上サブパーソナリティの方々との息も抜群のようで安心いたしました。
はい、
ラジコンのアナウンス
ですが、うん、
僕のブログでも近日中にしたいと思います。
ありがとうございます。
そして個人的なことなのですが、中目黒の実家1階のリフォームがようやく完了し、 おかげさまでいろいろと環境が整いました。また完成した暁にはお呼びしたいと思いますので、その際にはぜひ遊びにいらしてくださいませ。
はいはい、これはもうプライベートも含めてのこと、お互いにプライベートも含めてのことなんですけどね、
はい、
彼がまあ中目黒出身ということなんで、
はい、
で私もほら結構目黒の歌たくさん歌ってるじゃないですか、
はい、
だからそんなこともあってね、今年はとちょっと久しく中目黒の桜祭りも、
はい、
疎遠だったんですけども、はい、改めてお正月のお年賀で年賀はがきに、はい、あのぜひアトラスタワーってすごい45階建てぐらいのタワーができたんだわ、
はい、
2、3年ぐらいも経っちゃうんだけど、はい、そちらのタワーの中心にしたエリアがこうあっちこっちあるから、
はい、
桜祭りっていうのがあるんで、
はい、
キーボーさんぜひ出てくださいよって言うから、
うん、
ほらもうね鬼じゃないから俺だってほら呼ばれたら行くでしょ、ね、なんか今日もそんなお話をしてたとこなんで、
あ、
まあ、できたらそのバイオリンの坂本氏とね、
はい、
一緒にその生でご披露できれば一番理想的じゃないかなと思ってるんでね、もし、まあ、本決まりになりましたらまた学園でアナウンスさせていただきますんでね、はい、どうぞまたそういったことで、まあ、春が待ち遠しい限りですけどね、その頃にはお出かけになっていただければなというふうに思いますね。続いて新年会にお招きいただきありがとうございました。そうなんだ、だから去年じゃない、はい、先週新年会だったからね、
はい、
先週もう学園放送終わった後新年会で皆さんでね、はい、にぎにぎしく盛り上がったわけですけど、そんな中お招きいただきましてありがとうございました。劇団三国は吉田秀恵さんということでね、はい、個性のある方々に出会えて、また一つ学園の魅力を知った次第です。学園に集まる人たちのエナジーは、人生を前向きに生きる勇気を与えてくれますね。さて来週学園の件、早速のご快諾ありがとうございました。来週は座長の相沢とともに私も行きますが、今回はオーディエンスとして現場にいさせていただきたく思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますということでね、どうぞそんなことをおっしゃらずにですね、いつものようにそのようにありがたくね、
はい、
まあまあ本当に、積極的にご参加いただければなというふうに思いますね気がつくとちょっとこうなんかうとうとしたりする人なんでまあまあそういった意味で言うとねまあそれ放送だけに限らずカラオケボックスでもそこでも、まあ、ちょっとなんとなくこう飲んでてもうとうとしたような感じです忙しくしておいでの方なんでね、はい、まあその辺はちょっと分かりませんけど、まあどうぞどうぞ放送の方にもね、いつものように楽しく元気に、トークを楽しんでいただければと思いますよ。はい、続いて、
はい、メールありがとうございます。ガールズドリフさん、
はい、
こちらこそ本年もよろしくお願いいたします。TBS ラジオ見てみます。
はい、これはもうガールズドリフさんというユニットがあるんですよ。ドリフターズはご存知でしょ、
はい、
ダメだこれやろドリフターズ、はい、それの女の子版があるので、学園にもゲストに来ていただいたんだけど、
はい、
まあまあ年頭のご挨拶させていただいたら、その先ほどからちょっとこう TBS ラジオとか、はい、ラジコンとか出てるんですけども、はい、ご存知ない方には改めてご紹介させていただくんですけど、はい、まあこれもプライベートの話ですけど、めでたくもありがたく、私が私の楽曲がですよ、
はい、
TBS ラジオってあるじゃないですか、
はい、
そちらのラジコンっていうコンテンツがありまして、はい、そちらに、まあ、楽曲を提供したわけです。提供って送ったわけですよ、
はい、
でコンテストだったんですけど、めでたく審査に合格しまして、でそちらの方で要するにダウンロード配信をしていただけるということで、はい、もうその TBS のラジコンというふうなサイトを検索していただくと、
はい、
この3万万がこう出てきてもうダウンロードできるようになってますから、
はい、
めでたく5、6曲入っていくかな、1曲210円でございますんでどうぞまたその若尿のね、はい、印税と同じく皆さんにはどんどんとご協力願いますようによろしくお願いしたいなと一人に思っておりますけどね、はい、そんなことで、まあ、ガールズドリフさんね、はい、TBS ラジオをどうぞ見ていただければと思いますし、また逆に学園の方にもいつでもお出かけになっていただければと思いますよ。今年もどうぞよろしくお願いしますね。さあ続いてお久しぶりです、パンパン軍団は革新さんからね、先月はカラフルバードのイベントにお越しいただきながら、新年の挨拶が遅れてしまったことを深くお詫び申し上げます。サンママン氏もお仕事順調なようで何よりです。私も以前ラジオ出演させていただいた際にお伝えした舞台、そちらの公演の宣伝をさせていただきます。劇団ドリッピング、ドリッピングだな、
ドリッピング、
はい、第5回公演 TPO 2012年1月の28、29日、全6回公演日程です。よろしくお願いいたしますと、はい、こちらは、まあ、グローリーストーリープロモーションのお仲間ということなんですけど、
はいはい、
詳しい情報とはご存知ですか？
いや、私はあまり詳しくは知らない、
うん、絡んでない、
はい、
ああそうなんだ。
革新さん自体、
うん、
カラフルバードなのこの間のイベントの時に
趣向言ってたじゃん、
はい、うん、そうなんですけど、そのカラフルバード その打ち合わせの時に初めてお会いしたんですよ。
そうなんだ、なるほどね、はい、はいはいはい、パンパン軍団さ
ん、
ね、お笑いの、
はい、
まあ、ユニットですけどね
、はい、
舞台がお会いだということなんで、
はい、
ぜひそちらの方ね、興味と関心がおありの方はどんどんとお出かけになっていただければなというふうに思いますよ。はい、続いて、
はい、こんにちは、離婚式プランナー、
うん、
寺井ひろきさん、
はいはい、
今日事務所に行ったら年賀 手紙、うん、届いてました、ありがとうございます、
はいはい、
TBS ラジオの件素晴らしいですね、うん、ぜひ拝聴させていただきます、はい、またお目にかかりたいです、
うん、
22日のご都合はいかがでしょうか。
いかがなんでしょうね、22日22日これ離婚式の寺石が、はい、新年会を催されるというなんてことなんで、はい、まあ、そちらの方にちょっと伺わさせていただきながら、
はい、
また今年のね、いろんなイベントだとか、はい、何かにつけてちょっとまあそういう、それぞれにね、
はい、
アイデアを出し合ったりとか、進行を熱くさせていただきたいなと思っておりますので、
はい、
また寺石もですね、いつものように離婚式の方頑張っていただきながら学F の方にもお出かけになっていただければなというふうに思いますよ、
はい、
さあそんなこんなで、本日のご案内は3件ですということで、千本桜ホールさんからいただいてますね、東京ガラパゴス、第1番目の、まあ、演目といいましょうか、はい、出演者の方たちですよね、東京ガラパゴス演目が違うんじゃマイアミ、1月27日金曜日から28日土曜日、チケット代が1000円のところを無料で、はい、続きましてわらバスで劇団、演目の方が秋枯れ、日時が2月17日火曜日から19日木曜日、チケット代が2000円のところを1000円で、こちらはね今日三田さんから連絡があってね、
はい、
多分来週じゃなくて、2月の第1週にゲストでお越しになっていただくと、はい、いうことになってると、なってますね、
はい、
さあ最後に第2回千本桜落語会、2月11日土曜日18時から、料金2000円にて予約受付中、詳しくは株式会社ライトスタッフ並びに千本桜ホールまでということなんですよね、
はい、
どうぞお池原接種、あ、ごめんなさい、千本桜ホールさんの方ね、
はい、
まあ、本当に、新鮮でございますんで、いろんな劇団の方が集まられるんでね、はい、今日は、まあ、たまたまその劇団関係の方がゲストということで、
はい、
いろんなそういうちょっとこうこれまでない学F的な、ね、アプローチといいましょうか、
はい、
そういうネットワーク作りとか、イベントみたいなものができないかなというお話までさせていただければありがたいなというふうに思ってますね、
はい、
さあ最後になりますけども、こちらは書き込み&メールじゃなくて他サイトで見つけた気になる情報ということですね、
はい、
Facebook にて、いけばな接種流は福家元、高野敦さんの書き込みのご紹介をさせていただきたいと思うんですけども、
はい、
なんか私事になっちゃってばっかりで恐縮なんですけどねいつもお世話になっている学大 FM キーボー伊藤さんの一連のオリジナル楽曲が TBS ラジオ音楽プロジェクトで採用されコンテンツ配信されております。有料ではありますが、かっこ TBS が有料配信すること自体がすごい、
うん、
ね、かっこ閉じる、ぜひダウンロードして聴いてみてください、うん、なかなか良い面白い曲ですよといったことでね、高野さんアナウンスの方大変ありがとうございますね、本当にそういった意味で言うと TBS ラジコンの私ももう久しくちょっとメジャーさんとの絡みがね、あのデビュー当時に、まあ、それこそCX と言いましょうか、
はい、
ポニーキャニオンじゃなくてなんだ、日本放送さんとの絡みで、うん、やらさせていただいたんですけども、ちょっと久しく本当そういった部分で言うとメジャー局さんとの絡みということで、うん、大変自分自身も期待してますし頑張っていかなきゃいけないなというふうに思ってますんで、
うん、
もし、こちらのね、ご聴取のリスナーの皆さん、また関係者スタッフの方たちにね、TBS ラジコンの方ね、引き続き、ダウンロード並びに、拡散の方をですね、よろしくお願いできればなというふうに思っております。さあそんなことで長くなっちゃいましたけど、待ちかね本日の1曲目でございますけどね、
はい、
先ほど書き込んだメールの紹介でもご紹介させていただきました、またそして学F でもすっかりおなじみ離婚式プランナーの寺石自ら演奏プロデュースのですね、ユニットネームがヘチマ流星群、
はい、
ね、そちらのナンバーでお聞きいただきまして、本日のゲストの方、ね、ご紹介してまいりたいと思います。それではまずはヘチマ流星群のナンバーで、離婚式のテーマソングはこちら。
持ちぶさたでねじ曲げたキープ旅立ちを前にやりきれぬ思いを胸に二人肩寄せ合って最後の共同作業ハンマーに思い込めたら振り下ろすだけ指輪が壊れた固唾を飲んだエンドロールから始まるストーリー逆算 再生が今始まる。運命の糸がどんな色であっても結ばれたご縁に意味はあるはず。指輪が壊れた、固唾を飲んだ。不具合はどこで生まれてきたの。ハッピーな心を乗せて、結末へと。
はい、そんなこんなで聞いていただきました。本日の1曲目はですね、寺井宏樹氏プロデューサーとご自身でも演奏のですね離婚式のテーマソングで聞いていただきました。さあ、それではですね、大変長らくお待たせいたしましたけども、本日の今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここまでゲストの方、ここでですねゲストの方をお呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストは吉田秀樹さんからのご紹介にして、まずはご本人の吉田さん、そして並びに、劇団スタジオ池は座長相沢裕太さんです。ようこそ。
こんばんは。
こんばんは。
どうも。
どうもどうも。ようこそお越しになってきました。もう一方ね、本来は女優の、はい、アルガ愛さんという方がお越しの予定だったんですけども、はい、本当はそっちの方ももっぱら期待したんですけど、残念ながらお越しじゃないということで、なんかやっぱりこうインフルエンザが流行ってとかなんとかでね、はい、ちょっとまあ心配なところではあるんですけど、どうぞお大事になさるように、くれぐれもサンママが申し上げてたというふうにお伝えいただければなというふうに、はい、なんでしたら看病にも伺います。特別になんかリクエストがありましたので、ね、ではございます。いや、だからあなたが嫌だってことじゃないんですよ。そういうことじゃなくてね、まあ、それにしても劇団スタジオ池さん、ね、座長の相沢さん自らお越しということで、なんと申しましてもご紹介はいつも学芸府ではおなじみの、噂の吉田さんですけども、さあ吉田さん、どういった関係だったりとか、どういった経緯でお越しいただいたということになりましょうか。
ですね、はい、彼とはですね、はいはい、彼の後輩、
うん、
早稲田の後輩、佐野の後輩が、
彼も早稲田なんですよね。
そうですね、
はいはい、
後輩と僕は去年早稲田でイベントだったんですね。
ほうほう。
それでその共通の後輩が、今度先輩が演劇をやるっていう。
お
で、その時僕も劇団を立ち上げたから、
あなた三国やっておいてたもんね。
劇団三国に立ち上げたんで、おいおい、それがたまたまその共通の友人が後輩が、
うん、
今度演劇やるからぜひちょっと噛んでくれないかみたいな話が来たところで、
よく噛むね、あなたも。トークも噛めばそっちも噛むみたいなことで、
もういろんなことにやるね、手出していこうっていうね、精神があるんでっていう話聞くとね、すごい洋画でなんか やるっていうね話聞いて面白そうだなと思って、これはちょっと一噛み
しとこうかなということで、でお連れいただいたと。
そうですね、
いうことなんですね。はいはいはい。で、私はだったと劇団関係のお話させていただくのは、それもっぱら三國さんのお話で、あとは渡辺英子さんのところの、ブルーなんとかタクシーとかね、うん、
はい、
ブルースタクシーでしたっけ、
ブルタク。
だってスタジオ池さんっていうのはにわかに現れた名前だからね。あ、今まであんま聞いてなかったもんね。
そうですね。
ですよね。
先週ね、また来週出してくださいって、うん、急な展開で。
そうそう。まあだから、うん、世間的にはそういうのわがままって言うのよ。だから、ね、強引だったりとか ね。でも、まあ、あなただからさ、しょうがないじゃない、それは。
ね、ずっとね、伊藤さんとはね、たまに飲んだりする中ですけど、
う
ん、
そうそうそう、
この話、一回もしてこなかったですよね。
そう、突然、ビュッとなんか、さっきの辺島流星群じゃないけど、これなんか、流星がビューンって現れるみたいにして、ディープインパクト前に現れたんで、まあまあ、でもね。
そうですよね。でもね、僕も関わったの、まだ1ヶ月経ってないんじゃないかな。まだ1ヶ月ちょっとぐらいなんですよ。
そうですね、
もう出会ったのも。
そんななんだ。
最近なんですよ、本当に。
でもやっぱり、だからそういう意味じゃね、吉田さんの前だけど、うん、やっぱりなんていうのか、その同窓生としての何か同好愛というか、同好の有志というか、同胞的なものっていうのは、早稲田っていうのはやっぱキーワードにあったりするのかしら。
まあ、あ
そ
うな
それとお芝居好きだっていうことだよね。
そうですね。
あなたも役者さんだし、こちらももちろん役者だということで、はい、そんなことで相田さん良かったですか？なんか特に何かこう意思の疎通に誤りがあったりするんですけど、大丈夫ですか？
まあ、とにかく早稲田にすごい人がいるっていう、
ね。ほうほうほう。そうなんですよ。私のだって早稲田のカリスマとまで伺ってましたからね。風貌から見るとカリスマっていうよりもカストリってな感じなんだけど、カストリって言っても分かんねえな。俺とカイドウさんとマスターぐらいしか分かんないと思うけど。まあまあでもカリスマということだったんで、
いやいやいや、
そういった意味で言うと相澤さんからするとちょっと頼りになりそうかなみたいな。
じゃあぜひお願いしようってことで、ね、そんな人が来ていただければ
。でまたホームページ見たらもうスタジオゆけさんのホームページも立派だししっかりしておいてたんで、これは相当やるなという印象。
そうですね、スタッフ陣がすごい優秀な方ばっかりで、
やっぱそうなんだ、
すごいですよ、やり手の人が集まってるんで、
うん、ウェブもしっかりしたし、動画も拝見したけど、かっこいい力の入った動画でね、ちょっとこう、なんていう、サブリミナル効果みたいな、パパパパパパパ、宇宙の中に、私、吉田の顔を探しましたよ、あ、いたいたいた、
あ、そうですか。
そうそうそうそうそう、まあまあだからね、そんなんで拝見してる中でお写真でしょ、動画でしょ、だから相澤さんのお顔も出るじゃないですか。そうするとなんかすごいシャープで、なんていうのかな、ちょっとこう緻密な感じというか、
そうですね、
そのなんていうの、その舞台にかける鬼みたいな印象で、あ、この人ひょっとしたら無名塾も1回2回受けてるなみたいな、そのぐらいのね、こう印象だったんで、うわ怖い人、芝居の鬼みたいな人で、なんかね、こうそんな熱いトーク語られるのもどうかなと思ってどんな人だったらどうしようと思いながら、まあ、中京半分、うん、半々やってたんですけど、全然もう柔和な方で、ね、おとなしげな本当にいいところのボンボンみたいな感じじゃないですか。
写真は舐められまいと、
うん、あ、そうなんだ。でもちょっとなんかヘアもね、なんとなくちょっとこう単発にしておいてだったから余計そうだったのかしら。
ね、
その方が座長ってことですから、やっぱり座長ってことはちょっと確かにあれですか、じゃあ箔をつけるって言いましょうか、
うん、ですね、迫力あって、舐められまいと、
やっぱその辺の意識は、
寄せつけない
ぞみたいな、そこまで、そこまであんまりあれしなくてもいいんじゃないかと思いますけども、まあ、しかしね、吉田さんの前ですけど、そういう舞台にかけるその意気込みっていうのは、本当にそういう熱いものが終わりだからっていうことには違いないでしょうね。
そうですね。
じゃあ、自ら今日お越しになっていただいたわけなんですけども、どういった感じのその舞台を展開したりとか、その活動ですよね。町ぐるみのっていうのは非常に興味があるところなんですけど。
そうですね、あの世田谷区の洋画っていう町がありまして
、洋画存じ上げてますよ、はい、はいはいはい、
そこを演劇で盛り上げようっていう活動からまず始まりまして、
はいはいはい、
で、まあ、ただ洋画にはまあそれほど個性もないですし、うん、
はあはあ、
人はそれなりにいるんですけど、劇場がなかったりとか、
う
ん、
ほうほうほう、
若者が少なかったりとか、
はあはあはあ、
ってことで、じゃあ何回やるかということでやらさせていただいて、
町自体は大きな町なんだけど、ある種なんて言うんでしょうね、そういうこう、で、駅もすごく綺麗でね、
そうですね、
あのすり鉢状になってるところが、ね、階段上がっていくところがいかにもその池になっているようなね、
な
印象で、
はい、
またネーミングの由来は他にもあるみたいなんで、後で伺うとして、はい、ただ町自体は要するに、エリアも広くて、そのなんて言うんでしょうね、まあ、ある種廃墟な感じのイメージがないわけでもないですけど、なんとなくこう街自体の、ね、活気っていうかね、
活気みたいなのがなんかちょっとおしゃれすぎるあまりか、
それとまあある種都会の田舎みたいな感じもありますよね、世田谷だけにね、
はい、
世田谷耕せっていう歌があるぐらいですけども、まだなんかそういうちょっとこう牧歌的な名残があるような中に、そこはもう相澤さんがくさびを打ち込んで、
くさびを打ち込んで
ちょっと芝居で活性化させてやる、
はい、
全部野心家の男だな、ドカンとか言ってるよ大丈夫、自分がドカンといかないように、
結構熱いんですよ、
熱いよ、ね、
ハート熱い
んですよ、熱いだけだったら俺も無駄に負けないからねもうそれはもう燃え上がっちゃうからねそういった意味で言うと、その、まあ、劇団池、スタジオ池さん、
はい、
で、これからやっていこうかなと。
やっていきます。
で、舞台自体がどんな舞台になるというふうに。
舞台自体はこう、まあ、短いお芝居なんですけど、うん、イソップ童話のこう金のの、わかります、金の斧を投げて女神が出てくる、
あれでしょ、池にこう斧を投げ込んで、
そうです、そうです、
で、それ、あの鉄の斧と銅の斧と金の斧とで、ね、 でそれどれが欲しいかって、
そうですね、
なんか嘘ついちゃったりとかなんかそんなんが
あったりとか、そうですそうです、
ね、だから要するに日本で言うと なんて言うんだろう、あの下切りスズメみたいな感じですよね、モチーフとしてはね、はいはい、それをやるんですか、分かりやすいテーマですか、
あれを3000倍ぐらい膨らましたのが今回の、
うん、3000倍どん膨らますとどんなことになるんだよ3000倍膨らんじゃうと。
で、あと
あやちゃん分かるよね、
はい、
その童話自体は分かるよね、お話ストーリー自体は分かるよね、
はい、3000倍膨らましたものがどんなものかは
ちょっとイメージしづらいよね、全く分からないです、でもそれが舞台になると
そうですね、ほぼ
すごい
元のお話の原型はないぐらい楽しいものになっております、
ね、わそうなんだ、それは脚本とかもご自身に書かれて
る、そうですね、はい、
まあ、この頭の中にいっぱいあれがあるわけですよ、
詰まってるんでしょうね、
明晰な頭脳の中にね、一個一個
頑張って出してきました、
はいはい、で吉田さんはその、斧の役しかも鉄の斧
いや、ね、池の中の神様の役、
おーそうなの、神様ってぼんやりしたキャラだよねおいいかもしれない ね、
そうですね、一番劇中の中で偉い人なんですよ、
おー、まあ、そうでしょうね、はいはいはい、はい、そうなんだ、いやだからさっきからその池のあということはそのテーマのお芝居も池ですよね、
そうなんですよ、
で劇団さんも池ですよね、
なんとたまたま
で、うちのアシスタントも池だって言うんです
よ、はい、あどうぞよろしくお願いします
なんか今日は池で溢れ返っちゃってるんだけど
奇遇ですね
そでもまあありそうでないっていうか短絡的なようで、あまあ深いっちゃ深いんでしょうけど、う、ね、どっから来てるんですかそのネーミング、
ネーミングも深いようで、うん、あんまり考えてないんですけど、
ほうほうほう
プロデューサーのものとちょっと飲んでまして、
ほうほう、
テーゼっていうバーで、
テーゼ、はあ、テーゼっていうのはまたね深いっちゃ深いでしょ、そんな店あるんだ
この世の中に足りないものは何かなって話してまして、で海か泉かみたいなことになってたら、うん、池じゃねえかみたいな、
池じゃねえかと、
池のようになんかこう手軽だけど深く沈んでいくような面白みを紡ぎ出せれば
な、なるほどなるほど、まあそういった意味でいろんな解釈がありますけどね、確かに言われてみるとそうかも分かんないですよね、ま
あ、あとの 90% ぐらいは響きですね、
まあなるほどね、あクリーンなイメージです、はい、沼だとねなんかこうどんどん沈んできそうだし ね、
そうですね、
なんかあの怪人みたいになっちゃうからそういうことなのね、まあまあいずれにしても後でですねそちらの内容をじっくりお伺いしたりとか、またそのスケジュールについてね、伺ってまいりたいと思いますけど、とりあえず2月の何日とかでしたっけ、
3日と4日です
3日と4日ですね、はい、スタジオとの要するのなんていうんですか、ロケーションっていうのはどんな 箱と言いましょうか、
神ヨガアートホールっていう、
神ヨガアートホールね、はい、はい、とりあえずまあそれだけちょっと伺っておきましょう、はい、ということでですね、番組的には今日の時事ネタというコンテンツがあったりとか、あとでまた Q&A でいろいろとまあお伺いするとかというふうなことになってますんで、今日はまあ番組の中で遊んでいただきながらですね、スタジオ劇団池さんの、スタジオ池さんのね、いろんな詳しいことをまた後ほど伺ってまいりたいと思いますけども、まずはですね、今日の時事ネタということで10項目ぐらい、はい、簡単にちょっとまあピックアップしたものを読み上げますんで、それについて気になったニュースソースについてお答えいただくことで、まあ、その方がどんなことに興味をお持ちなのかなとかね、どんなお考えをお持ちなのかなみたいなことで、その方の人なりが ある程度お察しできればいいなというふうに思ったりなんかしておりますけども、それでは早速読み上げさせていただきますけどね、この他の話題でも全然問題ありませんのでね、どうぞ何かありましたらおっしゃってください。まず最初に手錠をかけられネット、ね、シリアで拘束のデモ参加者拷問語るということがございまして、これ次怖いですよ吉田氏、
はい、
陰部わかりますかこれなんて読むのあやちゃん、
はい、
なんて読みますかこれは、
どれですか、
陰部
取られ
だからどう読みますかって俺が先に読んじゃってからそれはないよな、わざわざな、
はい、
そこは、はい、まあとにかく陰部ですよ、はい、陰部といえば陰部ですよ、何回も言わなくて、切り取られね、刺し傷ということで、男性死亡東京昭島のアパートということでですね、まあ本当に、安倍定まがいのね、あれですけども、ほう続きまして、放射線汚染石医師ですよね、これは出荷先は福島県内の19社土木工事用にということがございました。続きましてイタリア巨大客船事故、船長の人為的ミスにて避難指示せず、救命ボート制止日本人客語るということがございました。続きまして阪急線ロス、これは何だ、阪急線路内だな、お嬢の方の田舎は阪急、はい、分かるよね、
分かります、
はい、工事用のコーンって分かる、
はい、あの赤い
ずーずーあのとんがり棒のみたいなね、はい、あれをなんか大阪でなんか 何者かが投げ込んだみたいなことがあったらしいですよ、はい。この前広島のね平和記念のあれにねスプレーした人が いるかと思えばまたこんなことがあったりね、うん。続きまして文科省配布ミスは大失態、これは入試センターね、まあ、早稲田関係の方、うん、あのご出身の方お越しなんで私らもそんな大層の試験を受けたことないんで分かりませんけど大変なニュースだったりするんじゃないんでしょうか。そちらの入試センターに調査指示ということはございましたり、クルム伊達1回戦敗退、最年長勝利ならず全豪テニス、続きまして秋元さんのお墨付き AKB48 着せ替え人形が発売されたと、続きまして KDDI 固定とセットでスマホ割引月が月1480円ということでね、最後に、まあ、これはお芝居ネタということで NHK は清盛国評の兵庫知事、あ兵庫なんか噂されている最近、兵庫知事が一転して面白くなりそうだといったところで10項目ピックアップしてみましたけど、まあ、お手本というわけじゃないんですけど、はい、慣れたところであやちゃん的にはいかが。
そうですね、はい、やっぱり汚染石、
汚染石、はい、気になりますよね、ま、
はい、なんか、ま、最近なんやかやでニュースを見る時間がちょっとあって、
なかなかちょっと社会派の芽吹いてきたかな、
はい、
だんだんと
なんか、はい、マンション、新しく建てられたマンションの1階部分の石ですよね、確か。そう、でもそれも元を正せば地震じゃないですか。
そうそうそうそう、
って言えば今日じゃないですか。
おお、なるほど。お嬢はだってな、阪神
淡路の時は、はい、ですよ。
どんなだったの自分とか。
寝てましたよ、
私は。寝てたんだ。これで本当に遭遇したんだ。
あ、はい。
よく
なんとも、多分震度4、5ぐらいですよ。
で、自分とはどんな状況、寝てたんだけど、はい、被害とかそういうのはどんなだったの。
被害とかは、まあでも、そんなになかったですね、うちの方は、まあ、
だからこうしておいでなのには違いないんだろうけども、はい、あでもやっぱりその、
まあ、でも親戚とかは、本当に神戸に住んでる親戚とかもいて、
はいはい、
やっぱり一番被害大きかった。
おなるほどね、はい、だからそれを思うと、はい、やっぱりこういう地震という部分でのね、
はい、
二次災害、三次災害、災害ということがあったりするわけですけど、はい、特に今回は津波の影響とね、
はい、
で原発ということで、はい、あれが神戸の方6500人ぐらいの死
者、そうですね、
それの今、2万人ぐらいですから、6318の6、3倍ぐらいの被害になってるわけでは大変なことになってるよね、はい、ましてその原発問題があるから、
その後もまだ続いてますからね、
そうだそうだ、気になるところだよね、うん、まあまあそういった意味で言うと本当に、なんて言うんでしょうね、災害というものに対するね、はい、興味と関心と言いましょうか、いつまでもそういう防災についての意識を失わないようにね、はい、したいものだなと思いますけど、うん、どうですか、震災とかの意識っていうか、またご自身でそういう遭遇されたりとか、そういう思いってありませんか、ありますか。
遭遇とかしたことない
ん
で、
うんうんうんうん、
この前の地震のちょっと煽りを受けたぐらい
ですね。おなるほど。吉田さんどうですか。
僕地震起きたとき池袋にいたんですよ。
池袋にいたの。
池袋のドンキにいて。
ドンキにいたの。
いて。
あなたなんかあれだよね、ブダペストとかにいそうな感じして
る。まあ日本にいたんですけどその時は、うんうんうん、それで
よく日本にいたね。
うん、
海外にいることの方が多いぐらいの。
それでたまたまドンキの中にいて。うんうん、
はい、
まあ、ちょっと揺れたからまあいいやと思ったらすごい揺れちゃって、
揺れちゃって
でみんな外出ろって言われちゃって、
出ろって、
うん、で空外見上げたらビルがすごい揺れちゃって、
揺れちゃってほうほうほう
と思って、
すごいらしいですね、
怖かったですね、
こんにゃくみたいに揺れたっていうもんね、
すごかったですね、こんな揺れるんだと思って、
あそうか、うん、なるほどね、まあ、やっぱりそういった意味で言うと誰しもそういった意味では怖い思いしてたりなんかするわけですから、そういったこう意識をこう希薄にしないっていうかな、常にそういったものをこう持ち合わせるという部分ではこういったある種との何て言うんでしょうね、モニュメントって言いましょうか、モニュメントとかそういう忘れない意味での日という部分ではね、今日の日はなんか大切な、まあ、イベントが行われるっていうのはしかるべきなのかもしれませんね。はい、続いてじゃあ吉田氏、
そうですね、
気になったニュースっていかがですか。
全豪テニスが、
お、テニス行きますか。
僕もテニスちょっとやってたんですよ、
だ
から若干気になって、このね伊達さん最年長で40いくつだったかな、
はいはい、
ね、ああいうってまだねこういう40代でもこんなバリバリやってるんだと思って、なんか見てるとやっぱ元気が出ますよね。
大阪当時にテニスやってたんですか。いつ頃テニス、ずっと
前、高校生ぐらいに、
高校生ぐらいやってて、あすごいですね、
だからこうやってね、その当時も伊達さんすごい有名だったし、
あ、そりゃそうでしょ、
未だにここでね現役でやってるっていうのは僕すごいなと思って、う
ん、なるほどね、
ね、すごいやっぱ見てて、こっちも勇気をもらえるっていう気持ちになりましたね。
そこ行くとやっぱブッチャーとかすごいですよね。
プロレスラー
全然話の例えがどうかと思うけど70でだってなんだっけ地獄好きとかやってるわけだからこれはすごいっちゃすごいでしょ、うんうん、まあ、ここは43歳で、ね、テレビだと運動量も違うしそのあれもパフォーマンスも違いますけどね、うん、いやこれでもそれぐらいすごいことですかやっぱり。
いやすごいですね、大事にやってますよね。
なるほどね。あなたとクルムさんとワンポイントぐらい上げれそう。
いや全然叶わないですね。
でしょうね。そう思ったから聞いたんですけど、まあまあでもできたらまた頑張っていただきたいもんですよね。そういった意味で言うと ね、はいはいはい。まあそういった意味で言うとさ最後になりますけども、相澤さん的にいかがでしょう。
はい。やっぱり一番気になるのは陰部。
お、いいとこ行きますね。さすがやっぱり、はい、役者さんっていうか、そういうのがね、座長だけあって、はい、
あんまりこのニュース知らなかったんですけど、
はい、うんうん、はい、
切り取られた。
これは非常に、まあ、猟奇的なっていう部分では、要するに、まあ、切られちゃったってことですね。だからその安倍定事件とかとは違って、要するになんていうんですか、殺してから切ったっていうことらしいんで、まあ、あれも生きてるうちに切ったわけじゃないとは思いますけども、はいはい、要するにそれを捨ててったっていうね、安倍さんの場合はほら持ち帰ったりとか言って、あれは愛おしい恋しいでそういうふうに判断になったわけでしょ。これはそれはもう捨ててったっていうことですから、うん、痛そうだね、男にしてみれば痛そうだなって話には違いないですけど、
切ることが一番
目的だったんでしょうね。
そうね、
うん、うん、ただやっぱり舞台とかそのなんていうんですか、そういうストーリーテリングとしては、ストーリーテリングと言いましょうか、ストーリー性を持った部分でいうとサスペンスだとかホラーだとか、はいろいろ、はい、な部分で興味深いっちゃ興味深いですよ ね、はいはい、
すね。
だってこんな猟奇的なものっていうのはよく映画になったりとか、うん、お芝居になったりとかや なりますもんね。
なりますね、
うん、
一番
でやっぱりそういう部分での関心とか興味っていうことでしょ。
そうですね。
それ以外に何かあるんですか。
それ以外にもなんか、
まあ男としてもね、やっぱりね、なんだろうとは思っちゃいますけどね。
第一発見者はどんな人だったんだ
ろう。だったとかね。とか、うん、まあ捨てられてたものがどの程度のものだったのかと
ね。いろいろ想像が膨らんでしまいます。
あやちゃん、もうな、あなたもすっかり大人の女だなったな、だけどな。いや、結構それはね。でも女の女性の心理からしてどうよこれ。ありえないって感じ？それともやっぱり。女はね、それこそ下弁女菩薩ないし女夜叉とか言って このこれは何ですか、表は表面は菩薩さんみたいな顔してても、はい、内心は夜叉だというのが、ね、これは仏さんが言った言葉らしいですけど、だとしたら、お嬢なんかその辺はどうなのかなと思っちゃうね。
どうなんでしょうね、
うんうん
うん、いやでも頭いかれてるんだろうなと
は思います。やっぱそっちの方になっちゃったな、どうしたってな。やっぱりこうそうでなきゃなかなかね。もう
なんかネジ飛んじゃったんでしょうね。
こんばんは、ようこそ。どうも、お探しております。こんばんは、ようこそ。お探しております。
よっぽど何かしら恨みがあったとか。
うん、あ、大丈夫ですか。まだついてますか。大丈夫ですか。ついてますか。二人とも。まあ大丈夫ですか。
まだ大丈夫です、
ね。気をつけたいですよね、お互いにね。本当にそういった意味で言うと、まあ、いろんなことございますけども、十分に気をつけたいなというふうに思っておりますけどね。まあ、これは何ともちょっと申し上げがたい。吉田氏、何かありますか。
いやいや、特には。
あなた一番危なそうじゃない
。どういうことですか。
いや、どういうことですかって、まあ、それについては終わってからいくらお話ししよう。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日の書き込みのメールの紹介が終わったところで KO レコードの CM についてですね、特にそれについて陰部について何かありますか。大丈夫ですか。もう次行っちゃっていいですか。特に言って求められても困っちゃいます。はい、そんなこんなで KO レコードの CM についてですね、どんどんと本日のゲスト劇団スタジオ池の座長相澤さんについていろいろとまた話を伺ってまいりますよ。 CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
日は学 F で、にてですね、すっかりおなじみの吉田秀樹さんからのご紹介、劇団スタジオ池、座長は相沢裕太さん、相沢さんでよろしいですね、裕太さんにお越しになっていただいているということでですね、ここで学 F 的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし、もしも訂正や付帯事項等ありましたら何なりとご指摘いただければと思います。吉田さんはね、前回、まあ、何回もご紹介させていただいてるんでね、はい、今日は、まあ、相沢さんにフォーカスさせていただくということで、まずは劇団スタジオ池座長相沢裕太さんは東京都のご出身、早稲田大学は第一文学部卒業、2011年帰り道に芝居というロマンをコンセプトに、世田谷区洋画で、地域活性化劇団スタジオ池創設、2012年2月に初回公演を予定、現在同劇団にて主催、脚本、演出、そして俳優としてご活躍と、いったところでございますけどね、まあまあその他にもご出身だとかいろいろと根掘り葉掘り伺いたいことあるんですけども、まあそれこそ決意型だったりなんとかね、まあその辺はいかがでございましょうか。特にあれですか、転生とか二人とかないですか。はい、はいはい、ご出身はどちらでしたっけ。それこそ
要そうですね、
正常でしたっけ。
正常ですね、東京の。
お坊ちゃまじゃないですか。
そうですね、幼少の頃いろんなところに移り住みながら、うん、世田谷の方に。
なるほど。
で、はいはい、洋画は
それこそお生まれがもう東京都ってことですね。
生まれたのは、うん、まあ、厳密に言うと愛知県の知多半島なんですけど。
あ、なんだ、そうなんだ。私、三重県の伊勢志摩なんで、愛知。
その時に僕は津市に住んでました。
あ、津ですか。あ、どうだ。三重県つながりじゃないですか。あ、そうですか。まあまあ、じゃあ、まんざらご縁がないわけじゃないですかね。津ですよね。私だって松坂の商業高等学校っていうのは出身してますから、津はもうしょっちゅう学生時代に、はいはい、もうパチンコ行ってました学生服で
そうなんですね。
いいとこですよね。でもそれこそもうそれは幼少の頃みたいな。
幼少の頃なんて全然覚えてない
ん
ですけど。
なあ、そんななんだ、はい。ということはお父さんお母さんがあちらの方みたいな。
そうですね、知多半島の方は結構精通していると
ね。メロンだとか、
メロンとか
ああいうのは美味しい、
ね、あ、メロンは あっちですね、渥美半島です。
渥美半島、あ、そうなんだ。こうなんていうの、カニの手みたいになってて
そうそう、こっちの方
こっちのとこっち、こっち左と右と違うんだよねなるほどなるほど。そしていやいや、あなたあなた。
あ
で、東京の世田谷で、
はいはい、
で、早稲田に通われて、
はい、
これは文学部。
文学部ですね。
哲学科みたいな。
日本史。
日本史ですか。
歴史学ですね。
お、やっぱりそういったものにもともとそういう興味がおありだった。
そうですね。
ということは、なんですか、その頃にそういうやっぱり、専攻されるということは、その手の勉強をして、やはりその方向に行こうと、志として。
志 してたわけじゃないんですけど、
ないんですか、
うん、卒業して、こう流れで芝居始めて、うん、でその後流れでこう行って、地元でやろうみたいな。
ということは幼少の頃にそのお芝居をやろうとか、何かそういうのをやろうっていう
思い。ちっちゃい頃に、うん、いわゆるさっきの清盛みたいな、時代劇みたいなのが好きだったぐらいですね。
そうなんだ。だからなんかそういうね、シリアスな感じだったりとかアカデミックな印象があるなと思えば、写真の時にはちょっとこう吉本的なモーションもできるというコメディータッチの演出もできるということで両方いけちゃうんですね。
あ、両方いけますね。
おお、ということは吉田さん、この彼のそういう引き出しだったりとか、まあ、ある種そのなんていうんですか、その、まあスキルというか、
はい、
その やり口というか、どういった手法で来るかなみたいな、まあ、要するにその剣道でいうとね、上段に構えてくるのか、こう、下段から攻めてくるのかみたいな、その辺はまだその、小手調べみたいなところあるわけですか。
あ、そうですね、まだ様子を伺ってる感じですよ。
お二人とも、ね、
まだ知り合って間もないんですよ、
ま、そうなんだ、
はい。
まあ、だからだとすると相沢さんから見て吉田さんはどんな印象なんですか。
吉田さんは最初真面目な方だなと思って
、
この前お昼からちょっと舞台装置作る仕事みたいなのしてたんですけど、そしたらもう圧倒的に缶ビールずっと飲んでて、うん、
あ
ちょっとみんなで1本ぐらい飲もうかみたいなところ、3、4本
あ、よく見てましたね見られてないよ、見られてないよ、人がどうだったけど
いや舞台をやる方はね、もう本当にいろんな意味で人間観察してますからね、常にね。
そうですね。
あ、見られてましたか。
見られてます
うちの池田もこういうふうにしてるみたいですけど、意外と人間観察するんですよ。見られてますよ、じっくりと。これは、うふ、ん、と笑ってますけど、お嬢なんかどの辺が一番男性だったりとか、こういうゲストの方、はい、一番こう興味と関心持つとこってどの辺？
一番興味と関心
ていうか、あなた人間観察っていうの、はい、自分のプロフィールも書いておいでじゃない、はい、どの辺を一番注目して見てんの？
あー、でもなんかふとした時の仕草とかは、
意外とそういうのは精神分学、なんですか、精神あれ医学的に言ってもそういうところに出るって言えば確かにそうかもしれないね、うん、フロイト的に言ってもそういうのは幼児性みたいなところが現れた時に、うん、ね、そういうのがこう出るみたいな話も聞いてるし、うん、なるほどね、はいはいはい、まあだとすると
それそうですね、気が抜けないですね、
気が抜けないまんざら、まあまあそういった意味で言うと、まあ、彼女も女優を志しておいでだったりとか、まあもちろん歌も歌うんですけども、今日本当に残念ながらお越しじゃなかった女優さん、この方はどういった方なんですか？
この子も、うん、は結構子供の頃から子役としてずっと役者をやってて、うん、で今は自由になんか、うん、やってるように好きな舞台に出てる。
アルガアイさんなんてね、いかにもこうなんていうの、芸名的な名前だけど本名だったりするんですかね。
ね、
そうなんだ。ね、彼女自身が それこそね、あやちゃん心理学の専攻をやっておいでだったりするしたらしいんで、僕この辺に興味を持ってたんですよ。はい、そんな話ができればなというふうに思ってたんですけどね。まあまあ返す返す、残念には違いないです。何でも言わ
ざるですね。
うせよ。はいはいはい。
まあ、まあ、男野郎二人じゃねえ、まあ、申し訳ないなっていう。
熱苦しいのこの上ないの。まあ彼女がいてくれるだけでまだな、そういった部分で言うとね、大変ありがたいなと思わないではいられないんですけどね。まあまあそういった意味で言うと、まあそういった女優さん、また男優さん、それぞれ交えて、大体何人ぐらいのキャストで？
キャストが8、9人ですね。
うんうん。
そう、9人ですね。
というと、これからまた、ますます。
もうどんどん、今、とりあえず今回の公演に、商店街の電気屋のおじさんが、
う
ん。
はい、はい、はい、はい。そうですね、ポツンと、なんか、年配の人が来て
る。年配の方いらっしゃると思うんですけど、あの方、ちょっと、すごい商店街の偉い方だって。
で、またその辺を巻き込んでやろうっていうのは。
もう、そうですね。僕らが、まあ、主人を固めながら、こう、うん、町の人たちと一緒に芝居ができたら。
はい、はい、はい、はい。
面白いかなみたいな。
おお、やっぱりそれはもう元々そういったコンセプトみたいなイメージの中にあったんですか？
ありましたね。
お
お、農村歌舞伎みたいな。
おお、なるほどなるほど。
やりたいなみたいな。
はいはいはいはい。ある意味なんていうんですか、そういうのは芝居の庶民感覚で言えば王道といえば王道ですもんね。
そうですよね、原点という
か。はいはいはいはい。うんうんうん、なるほどね。ということは今でもそういう、例えば私なんかが行って手を挙げれば、まあ、
じゃあもういつでも
あれだったらそういうちょっと通行人だとか池から潜ってる亀がちょっと顔だとか私は亀じゃなくてサンマですけどそんな役でもなんか、
いや、ぜひ。
本当ですか？
亀とは言わず。
目は厳しいんだけど顔は笑ってるんだけど目は厳しいんだよ。そんなのあるかこのサンママみたいな目してるんだよ
ちょっと圧倒されち
ゃう。いやいやいやいやいや、まあまあでもね、そういった意味でいろいろそういった部分で今回は舞台の方のテーマが、ちょっとこう何でしたっけ、童話というか、
ね、
そんな感じのね、
はい、
昔話をモチーフにしたみたいな感じですけども、どんな感じをやっていかれたいみたいな。
今後
ですね。ですからそれこそホラーとかサスペンスとか、コメディとかいろいろあるみたいですけど、
でも楽しく面白く、うん、深くみたいな。
なるほど。で今回のがだいたいコンセプトっていうのがそういった、まあ、テーマはそうですけど、
そ, んな、
ね、そうなんですか、全体泣き笑いありみたいな、
ね、泣き笑い、
そんなに難しいって言われても
そうですね。あとはもう、
まあここが神様ですからね、言ってもね、
はい、
どうなんですか吉田さん、その辺の取り組み方という部分では。
ああ、そうですね、だからすごくやっぱ威厳を持ったその振る舞いっていうのは非常に難しいんですよ。そこを今作ってるんですけども、やっぱ一番上から見下ろす感じの役回りなんで、いかにやっぱりその
難しいって一番難しいよね。
難しいですよね。
存在しない存在を演じるわけだからね。
そうですよね、だから結構ね、今練習稽古してますけど、
神様だもんね、はい、吉本のあのお笑いの人みたいに私だとか出てくるんじゃないの？違う。
本当に結構シリアスで、かつてもちょっとね、
ちょっと砕けた
、ね、それでも砕けたっていう感じの、ね、そこ難しいんですよ。偉いんだけど砕けるっていう。
もう難しいね。
難しいですね。
まあ、だからうちの池田もよかったら
もうこの4人で行っちゃいましょう
一応私も気を使っていただいてまあまあね、本当そういった意味では楽しみでございますけども、さあそんなですねお芝居にのお話も含めてですね、ますますそういった部分で学芸的な求愛の例で、本日お越しの、座長相澤さんにですねいろいろとまたさらに掘り下げて伺ってみたいと思いますので、ね、とりあえず CM でこちら聞いていきましょう。相澤裕太さんにお越しいただいているということで、ね、吉田さんには先に、まあ、いろいろともう お伺いするだけのことはもうしっかり伺っちゃったんで、特になんかご自身であれば伺っておくんですけど、最近の近況だとか特にございませんか？
もう今このね池をね、うん、どう盛り立てるかって、
お
もうそれで頭いっぱいですね。
本当かね？
本当ですよ。
本当かね？
本当ですよ。
あ、さっき寝てたんじゃない？
感動してますよ。
おうおう、
はい、
もう飲んでんじゃない
の？いや、そ
んな
こと
ない
、全然。はい、もう目見開いて
見開いてね。はい、まあまあそんなね、いじりがいのある吉田さんですが、ではありますけども、今日はですね相澤さんにフォーカスさせていただくということで Q&A をじゃああやちゃんの方から伺っていただけますか？
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、相澤裕太と申します。
はい、はい、
24歳ですね。
お若いね。
はい、
おー、でも大学出たばっかりみたいな。
ばっかりです、本当に。
そうなんだ。
1年とちょっと。
はいはいはいはい。で、ニックネームなんかあれどうですか？
ニックネーム相澤ですね。
相澤なんだ。
はい、もっぱら
ゆうちゃんとか、
ゆうちゃんとかも捨てがたいんですけど、
うん、
もっぱら相澤ですね。
なるほどなるほど。はいはいはい。
すみません。で、日頃はもう大体お芝居の仕事で年がら年中動いてたりしながら、こういったスタジオ池見の活動をですね、でも本当最近は、
うんうん、ですよね。だって座長さんって言ったってふんずり返ってるわけにいけませんから、いろんな、ね、ことしなきゃいけませんもん ね、はい、ポスターのあれもあるだろうし、はい、商店街の方に頭下げたりとか。
そうですね、
ね、まあ、もちろんそれ以外にも演出、脚本もさまざまやっておい
て
るわけですから、
や
って
ますね。
ね、
なんで天安夜な日々を過ごしてます、
はいはい、なるほどね。はい、さあ続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
あ、でもやっぱ本当みんな頼もしいメンバーが集まりながらやってるんで、そんなに問題はなく頑張ってますけど、やっぱ地元でこう綿と飲んじゃったりすると、地域活性化だとか言ってどんどん
勝手な理由ですもんね、そんなのね。
ね、
ね、地域活性化だなてめえが活性したい
よ
ね。
そうなんですよね。それでもう夜の朝まで飲んじゃって、
っちゃうん
で
ね、
次の日はもうみたいななっちゃうのが多くて、
うん、
ですね、うん、と渋谷とかだと終電でとかになるじゃないですか、
はいはいはい、
それがないから
また、ね、結構いける口ですか？
いっちゃいますね。
いけちゃうんだ、
はい、
まあでもそれもあっての、コミュニケーション コミュニケーションだったりとかネットワークだったりとか、そのコミュニティだったりとかっていうことだから、今逆に会社なんかでもむしろ今、企業でねノミニケーションっていうのは最また逆に注目されたりするぐらいなんでね、まあ、そういうことがあってなんかこう貸し借りを作りながら人間のそういうのを温め合ってやっていくみたいな ね, いいねおい吉田大丈夫かみたいなねそういうのがあったりとか、あいつはお前こそ大丈夫かみたいなのがあったりとか、ね、まあそんな中からなんかこう芝居を通じて占有意識みたいなのも出てったりとかもあるかもしれないです ね, ですね、
まあ、吉田さんはもうパラ飲んでますけど、
まあね、あんたあんま評判良くない単なる酔っ払いみたいな評価得られてるんで
得られてんだ な,
な, んな、はいはいはい、でもまあそこら辺はねそんなことがありながらと言ったことだと思いますけど、お酒で失敗したことないですか？大丈夫ですか？
ないですね。
あ、楽しいね。ちなみに血型なんか何型だったっ
け？大型です。
あ、大型なの、はい、そこは AB だもんな。あなたは
O だ
な、俺は A だからな、何あのお嬢さんは？あ、大型なんだ、今日は王率高いな。
王率高いですね。
はいはいはいはい、なるほどね、だけど大型の人っていうと、まあちょっとこう上に立ちたい人が多かったりとか、お山の大将がみたいなことだったりとか、はい、なんでしょうね、それいい意味で言うと統率力があるとかって伺いますけど、
いますよね、
その辺の背景もやっぱあるんでしょうかね。
あってほしいですね。
あってほしいです、
ね、あると願いたいという
か、でいずれやっぱり自分がそういうふうに、それこそなんですか、劇団、なんですか、あのそれこそ、四季、劇団四季だとか、あんなふ
う
にまで行けたらみたいな、
ね、ワールドツアーしたいですね。
それどころじゃないんだ、もっとでかい夢が終わりだったりするんだ。
そうですね、ちっちゃい街から世界へみたいな、
すごいですね。
野心、
それはもう本当にだからまんざら野心がある方だなって言ったけど、そういうのがない方じゃないわけっていうか、もりもり終わりなわけだ。楽しみだよね、この人はない人だから、ね、もっぱらそういうの気迫な方なんですよ。ただ飲んでないみたいなところある向きでね。いや、お年がいがあるわこの人は、まあまあ、そんなのさておいて、さあさあ、それではまあこれからじゃあ、まあそういった感動だとか感激されたりとか、また失敗されたエピソードたくさんね出てくるんだと思いますんで、そういうことを積み重ねられてですね、どんどんと頑張っていただきたいんで、また学芸風にこれをご縁にですね、どんどんそんなエピソードをまた持ち寄っていただければありがたいなというふうに思ってますね。はい、最後になりますか。
はい、最後にこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝など終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、いかがでしょう。
あ、やってみて。
いや、もうそうですね。
はやっぱり。そうですね、ロマンを追い求めたいですね。
ということで、ロマンっていうのはさ、男のロマンってこと
ですか？男のロマンみたいなもんですね。
ロマンチック
無双みたいな、
ロマンチックなラブシーンを演じてみたいとか、そういうことじゃなくて、
それも傍ら
あるのあるんだ、やっぱあるらしいですよ。はいはいはいはい、でもまあアクターとしての成功もそうでしょうし、そのプロデューサーとしての成功っていう、はい、両方追いかけておいでのは間違いない
です。もう全てですね。
相当なんか背中に野心って書いてあるすごい気合い入ってるのが、やっぱりだから吉田さんが言われたのはまんざらそうじゃないっていうのは、やっぱ熱いんだ、ホットな方なんだね。
そうですね、言葉端々にね出てくるんですよ。
出てくるんだね、
ひょうひょうとしてる感じながらも
ねだから印象としては、僕ほら冒頭で申し上げたように、あのその写真ブログで拝見したようなとかね、うん、映像で拝見したのがすごいシャープで、なんかこう芝居の鬼みたいな感じの人がどうしようと思ってたんだけどで逆にお越しになったから、そうでもないんだなっていうふうに申し上げたけど、うん、内面的にはやっぱりちょっとそういうのがあったりするわけだね。それが見え隠れするんだね。
多分それが、ね、写真出てたんで
しょうね。出てたんでしょうね、きっとね。あなた出ない
よ。あんまり
出ないよね、そういった意味でね。あ、こんばんは、ようこそ、お騒がしております。どうぞ、すみません、いらっしゃいませ。さあさあ、さあ最後にそういった意味で、まあ、告知ということになるんですけども、まあ、夢はね、そういった意味で、もうそれこそワールドワイドにということで、はい、頑張っていただきたいには違いないんですけど、さあ、告知、改めて。お伺いするんですが、
ありがとうございます。スタジオ池の、うん、初公演になります。はい、創世記。
はい、創世記。また難しい。タイトルは創世記。
創世記。
そのテーマはその、あの、斧なのに。
そうですね、うん。世界の始まりを探るっていうお話なんで。
まあ、難しい。
いや、でも簡単ですよ。
まあ、それで神ね。
はい。
うん。ということは、私たちの始めこれですか。
そうですね。そういうことになってしまいますね。
すみません。
いやいや
頑張るんで。
いや、そんなもんですよ。
はい、頑張ります。
で、それが2月の
2月の、うん、え3日の夜と4日のお昼、
うん、
1時から
ほうほうほう
ですね、
はい、
で神ヨガアートホール、うん、ヨガ駅です、
はい、お時間は
3日が、8時半、
うん、8時半
4日が1時です、
うん、
13時です
で大体内容としては何時間ぐらい所要時間
50分から1時間、ね、もう帰り道にフラット芝居をってことでやってるんで、
料金の方は
料金ただでございます。
あ、ただで
無料で。
まあ
初めてなんで。
それは大変ですね。また持ち出しですね。
はい、どうなることやら。
ね、はあ、なるほど。その他にアナウンスはありますか？
そうですね。もう本当に手軽に来ていただけたらな、う
ん。そもそもコンセプトがそこですもんね。だってね、
はいはい、
ちょろっと寄っていただけるみたいなお仕事終わりにね。はい、優勝さんの方からなんか特に、アナウンスとか、
そうですね、もうやっぱこの楽屋聞いてるね、うん、人はもう近いんでね、うん、本当に洋画すぐ歩いて来れると思うんで、
は
い、皆さん来てほしい、またね、あの友達に宣伝してほしいなと、ね、そういう感じです。
いや、だからお約束できないけど、私洋画だったりだったら本当にそれこそ変な話、見に行くのもそうだし、まあ、これは約束できないですし、ちょっと口から出任せみたいなことで受け止めていただきたいんだけど、東大岡なんで神奈川からね、チャリンコでどうだろう 5,6 分ぐらい漕いでいくともう駒沢大学駅にあるんですよ、
はい、
それとあれは、ね、なんか田園都市線かなんかでしょ、あれ東急か京王か、だから次か次の駅なんでね、洋画。
そうですね。
ぽいっと行けちゃうんです
よ。ぽいっと行けちゃいますね。
あ、
大きいビルがあるんで、
はい、
それ目指していただければ、
ね、
洋画。
日の丸のパチンコもあるしね。
ありますね。
ドラッグストアもあるしね。
ありますね。
ありますね。マクドナルドもあるしね。
マクドナルドもあるしね。
はいはいはいはい。松屋もあるしね。ローカルな話題ですけども。
はいは
いはい、よくご存じ。いやいや、松屋だって、まあいいか、こういう話。いやいや、まあまあまあ、そんなこんなで。お嬢は洋画とかわかる？
洋画は行ったことないです。
行ったことない。
はい、
はい、はいはい。でも、ね、ちょっとおしゃれな、まあ、
おしゃれな街ですか。
街には違いないんで、だって世田谷だもん。
はい、なるほど。
ちょっとそういうところで、また自分の何かそういうね、
はい、
新しいちょっとこう分野を開拓するとか、こういう、舞台にかける情熱家に、はい、また一緒にこうまみれることで、うん、またあなた自身のその引き出しをどんどん、はい、まあ、作っていくとか、はい、シェアを広げるっていうのもまた一つのアイデアの中にあってもよろしいんじゃないですか、
はい、
ね、4人で作っていくということ
で、4人で学芸大学の劇団も作りたいですね、
ね、本当か大丈夫かね、まあ、なんか、まあまあね、そんなこんなで、本日お越しいただきましたのはね、相沢裕太さん、特に最後になんかメッセージがございましたら伺っておくんですけども、
いや今日はありがとうございます、学園大学 FM、はい、学大 FM、
うん、
楽しかったです。
そうですか。まあ、まあ、お時間はね、また最後までエンディングまでお付き合いいただくということなんですけども、とりあえずここでじゃあまとめさせていただくということでね、本日のゲスト、それこそ、まあ、劇団スタジオ池さんはね、座長でございます。相沢裕太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さあそれではですね、まあまあ相沢さんに最後までいただくということなんですけども、学園的にはね、いつもまあ、この放送だけやっているということじゃなくて、お客様と一緒にですね、放送を楽しまさせていただくということで、まあいろいろ お店の入店状況に応じてですね、ご来客の皆さんには、本日のゲスト劇団スタジオ池さんのね、池にちなんだネーミングということで、これそもそも何でしたっけ？
そう、
池というネーミングにされた理由っていうのを
理由は
本家本元と言いましょう。
大元は世の中に足りないものは、
あ、そこでしたね。
そうですね。
で、伺ってましたね、そこはね。はいはい。でもあまりにもちょっと軽いテーマだったので、ちょっと今記憶にね、とどめなかったんで大変申し訳なかったんですけども
。
おじさんインタビューのコーナーが早く帰ってね。早く帰ってね。はい、そんなことでじゃあ、はい、あやちゃん準備してください。まあまあ今日はね、そういった部分で劇団池さんが池にちなんだネーミングということでね、あなたにおなじみのあるいは、これまで、記憶や印象に残る池、沼、湖、滝、 川、海などで思い当たる場所と名前について、インタビューさせていただいております。まあ、もしそちらのお客様ご迷惑でなかったらですね、ちょっとインタビューのコーナーでお答えいただくと、ご参加いただくとありがたいんですけど、大丈夫でしょうか。お食事中恐縮ですけど、こちらの劇団、こちらの ゲストの方が劇団を、今度は働きされるということで、ネーミングはスタジオ池という、池ですよね。英語で何て言うんだろう、池って。
ポンドですね。
ポンドって言うんですか。
ポンドです、ね。
はい。まあだから、その池、はい。短絡的だとかそういうことをおっしゃらないように。まあ、あなたの中で、もし記憶に残る、印象に残る池。うん。沼、湖、滝、川、海。何でもいいです。海に、水にちなんだものだったら。何か記憶に留めるようなこととか、印象に残るようなお話があったら聞かせてくださいということで。さあ、あやちゃん、お名前と同時に伺ってください。
豊永です。
はい、豊永さん。
はい、
豊永さんはなんか海とか池っていうよりもちょっと山っていう、山男って感じですよね、なんか。
あ、山ですね。
山ですよね、はい、そんな感じですよね。はい。はい、強いて伺うんですけど、はい、どうですか。どっか記憶だとか印象に残る。
池ですか。
池でもいいですよ、どこでも。
池は尊敬する大先輩が池井という、
うん、それ名前じゃないですか。それ場所じゃねえじゃん。
場所じゃない。池ですか。
はい。池だ、海でも川でも沼でも滝でもどこでもいいですよ。水にちなんだものでしたら。
じゃあ、華厳の滝。
華厳の滝行かれましたか。
行きました。
はい、いつ頃ですか。
去年ぐらい。
お、じゃ最近の話ですね、はい。どうでしたか。印象として。
深いな。
はい。次の方です。はい。お名前伺って。
はい。お名前を。
はい、吉田と申します。
はい、吉田さん、あ、ここも吉田って言うんですけども、はい、どうぞ。
いやー、実は思い出ないですね。
ないですか。はい、もう なきゃないですよ。だって山男は別にね、海だの川関係ないなっていう話になっちゃうしね。さあ、じゃあこちらの方。
はい。
はじめまして、鏡と申します。
鏡さん、はい。
はい、僕ちょっとこう見てやっぱ湘南ボーイなんで。
お、来た。海だよ、ほらサーファーだよ。
湘南。
はい。
江ノ島。
ね、江の島が見えてきたですね。
やっぱ夏はナンパだ。
俺もちょっと絡めてくれ、絡めてくれちょっとは。せっかく歌ったのにみたいな。
そっくりでした。
ありがとうございます。おお、でやっぱり海ということになりますか、どうしても。
そうですね、海で。海と太陽。
ということは本当にサーフとかできちゃったりなんかするわけですか。
にわかで。
にわかでね。
格好だけもすごいですけど。
あ、そうなんだ、はい、ということは、まあ、こちらはまあ海ということですよ ね、 いいですね、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。お食事中恐縮です。さあ、じゃあそちらのテーブルいかがでしょう。はい、
伊藤です。
ほら他にないのかバリエーションは。はい、どうぞ。あ、質問の事項、あやちゃんの方から質問聞いてみて。
はい、川とか池とか海とかそういうちなんだ印象に残っているものを。
ああ、本名が海です。
何を言ってんだこの人。
いや、
海道だからね。だから場所だっつってんだ。
僕新潟出身なんで、
はい、
海は近いですよ。
あ、海ですね、はいはいはい、川もあれ万代橋がかかってるのあれなんていうんですか。
あれはなんだっけ、一番長い川ですね。
長い川なんていう、長良川じゃないし、
信濃川
っていうんですか。おお、なるほどね。はいはい、まあまあ質問が質問ですからね。
はい、
はい、その程度で結構です、はい、ありがとうございました。どう
もありがとうございました。いや、
日本海は多分私はどっちかっていうとこちらのお嬢さんに伺ってみてください。日本海は日本海でまたいいんですよ、味があってね、甘エビも美味しいし。はい、
お名前を。
あ、小野寺と申します。
お待たせしました、小野寺さん。さあ、小野寺さん的にいかがでしょう。
海とかですか。
いや、どんでもいいですよ。もう、
なんか私ちょっとお風呂が怖いちゃって、水の話題で。
またそのずいぶんあれですね、マイノリティなとこ行きますね。マイノリティっていうか、なんていうの、ミクロっていうかね。
なんかね、お風呂のことばっかり今考えてるんですよ、今ね、業者さんうち来てもらってて、
はいはい、まあ、水回りといえば水回りですよね。そう
そう、ちょっと人工物で申し訳ないんですけど、
劇団お風呂ってどうでしょう。
劇団スタジオ風呂です、ね、は
い、スタジオ風呂
みたいな人がね、入れると、これはこれでお色気で売れるんじゃないかと。
いいかもしれないね。はいはい、まあ、でもそれはそれと、小野寺さんは吉田さんとはどういった関係。
あ、いや、単なる大学院の知り合い。
あ、ということはあなたも早稲田ってことなんだ。
そうです
ね。あ、早稲田、はい、今日は本当にそういう意味じゃね、ずいぶん知能指数の高い方たちがお集まりだということでね。 で、うん、恋人同士とかそういうことじゃない。
全く違いますね。
全くってそんなに否定しなくてもいいんじゃないですか。
いや強く拒まれ
強く拒まれちゃってますね。あそうですか。学大 FM の方楽しんでいただけましたでしょ、はい、いただけましたでしょうか。
楽しかったです。私都立大学に住んでるので、はい、あのね、とってもあのぜひご近所の友達が作りたいと思ってますので、
ね、
これからもどうぞよろしくお願いします。
ぜひまたこれはご縁よろしくお願いします、はい、ね、ありがとうございました。小野寺さんでしたね。
ありがとうございました。
はい、そんなこんなでですね、それではあ時間いっぱいということでエンディングにさせていただきます。それではエンディングでこちら、
おお兄さん兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、学大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち学大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、学大
どうぞよろしく。
第399回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ、あやちゃん的にいかが。
そうですね、まあ新年私にとっては一発目ということで、
うん、よく来てくれたね。連絡ねえから来ねえからと思って。
大丈夫です、
はい、ありがとうございます、はい、安心しましたよ、
はい
はい、でもまあどうですか、今年もまた頑張っていけそうですか。
そうですね、もう今は本当に一刻も早く喉を治すことを。
そうだね、それ大事にしないとね、はい、うん、まだカラフルバードもやんなきゃいけない
し、ね、そうなんです。あの2月10日に2期生オーディションがありますので。
そうかそうか、
ここでゲストで。
そっちのアナウンスの方は、
あ、はい、2月10日の金曜日の、
はい、
18時から、ね、はい、秋葉原の秋田犬、
うん、
というところで、
うん、
はい、
またあれだ、その、はい、モーニング娘。みたいにどんどんまた入れ替わりとかオーディションとかあったりするんだ。
そうですね、はい、
お嬢また怒っちゃったりすることもあるの、選挙みたいに AKB みたいに、
まあり得るかもしれない。
心配だね。彼女歌も歌いますんでね。よかったらまあそういうのがアイドルでも、はい、アイドルでもございますんで、よかったらそちらの方でも応援してあげていただければと思いますね。
今2期生オーディションがありますので、 そこでゲストで、はい、デビュー曲の鳥肌を披露させていただきますので、
はい、ね、 頑張ってくださいよ、
は
い、
お時間ある方はぜひぜひということで、
はい、まあ、学園の方でもね、はい、応援させていただきたいと思いますし、今年の1年どうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、はい、さあ、それでは本日のゲスト、さあ吉田さんちいかがでしょうか。
はい、
いや、もうおしまいですよ。
はい、
おしまいですよ。
いや、すごくオーラを感じますね、
うん、
緊張しました彼女さん、
はい、そっちにかい。
はい、
うん、
頑張ります。
あなたね、全然あの女の子の印象と飲んでる印象しかないよ。全然そういうのも、
はい、
ちょっとこうお芝居の方とかなんかないの？
そうですね、その金曜土曜ってあるんですよ。で、うん、今回私は金曜日しか出れなくて、で土曜日の方ダブルキャストって形なんですね。で土曜日の方が商店街のおじさんが実は私の代わりに神様にな
るってい
う形なんですね。だからまたね、金曜土曜2つ、ね、見に来ても、ね、面白いんじゃないかと。
なるほどね。そのどっちともおじさん見に行くのも別にそんなに楽しくないかもしれないけど、まあまあまあ、
お近くに住んでる方は ね、またね、違った劇見れると思う。
あ、それを言うあなたの感性がおかしいわ。
ああ、そうですか。
それが楽しいわ。はいはいはい、まあまあね、おじさんミニダブルキャストですから楽しみに、
はい、ぜひぜひ、はい、見に来てほしい、はい、ください。
はい、はい、ありがとうございました。さあ最後になりますけども、座長いかがでしょう。
ああ、もうありがとうございます。
はいはい、
なんかお鍋とか食べれ
る、ね、食べれるんですよ、美味しい。僕は基本的には居酒屋さんでお鍋美味しい店でございますので、また終わったらね、がっつりちょっとお付き合いいただければと思いますし、
ワイワイ
やりましょうね。はい、まあ、それにしても舞台の方、
旗
揚げ公演、ね、はい、ご成功ご記念いたしておりますので、
はい、
またこれをご縁にですね、どんどんと第2回、作品、第3回作品アナウンスにお出かけになっていただければと思いますので、
今後
ともどうぞよろしく
よろしくお願いします。
お願いします。本日はご出演どうもありがとうございました。さあ、そんなこんなで来週で、ね、次週1月24日火曜日放送になりますけども、第4週目のサブパーソナリティ西尾由里子さんの復帰とともにですね、こちらもまたゲストに劇団の祭りの準備の皆さん並びに、デザイナーの森田信彦さんとともにですね、そちらの方を400回記念をにぎにぎしくお送りしてまいりたいというふうに思っておりますんでね、どうぞ皆さんもご放送の方を400回記念放送ご期待いただければと思いますし、ゲストのご出演の皆さんにも今から私の方からですね、よろしくお願い申し上げたいと思います。引き続き関係者とリスナーの皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらあってご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思いますね。それでは番組最後になりますので、お食事中のお客様大変恐縮だったりしますけども、私がそんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、元気に来週というコールでですね、お開きにしたいと思いますので、お手伝いいただいてよろしいでしょうか。はい、大変恐縮でございますけどもね。さあ、あやちゃん後ろ背中気をつけて、背中後ろ気をつけてね。はい、気をつけて。そうなんで。はい、それではね、番組の方を締めてまいりたいと思いますんで、座長もね、吉田さんも最後よろしくお願いしたいと思いますね。小野寺さんもご一緒にお付き合いください。さあ、いつもの海藤さんどうぞよろしくお願いしますね。さあ、それではそんなこんなで学大 FM、 ではまた
来週。YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。